どうもいつもお世話になっております。じゃあ私の方から最初に決算の概要をですね、説明させていただきたいと思います。お手元に2種類のコピーがあるプレスインフォメーションとパワーポイント画面に載るもののコピーと載せてお配りさせていただいているかと思いますけど、こちらのパワーポイントの方に沿いまして説明を順次させていただきたいと思います。それぞれの右肩の方にページの番号の下ページ2から参りたいと思います。まず今回の決算の総括でございます。連結の業績ですが増収の増益、それから各利益とも一応まあ過去最高ということが計上されております。連結の売上高の方はインド、日本、欧州、こういったところで四輪の販売あるいは二輪販売の回復といったところがございまして、2期ぶりの増収ということになってございます。真ん中以下四輪車の世界販売インド、日本、欧州、インドネシアなどで増加、あるいは二輪車の世界販売もインド、インドネシアなどで増加ということで、こういったところが反映されてさような結果となっております。それから一番下にありますけれども、業績予想につきましては第一四半期でもありますので、まずはちょっとこの段階では基調予想を据え置きさせていただきますということが今回の総括でございます。次のページ3をめくっていただきたいと思います。これ連結の業績サマリーということでございます。具体的な売高利益数値はこの通りでございます。4ページ目連結売上高のところでございます。一番右下のところに8693億円、前年同期に比べて1153億円の増加ということで、四輪二輪地域ということで縦横で分けておりますけど、一部マイナスのところありますけど、ほぼほぼ大体が増、各地域各事業ともに大体増加ということになっております。なお売上にの為替影響のところは右下隅の方に220億と書いてございます。これが円安によりまして増収要因ということになってございます。営業利益の増減は5ページ目でございます。これがご覧のとおりでございますが、やはり今回はこの売上構成変化プラス267億円、これが一番大きく寄与しまして、プラス259億円の851億円の営業利益ということになりました。7ページ目すみません6ページ目でございます。為替レートですけども、これは営業利益の影響のところはプラス37億円、そのうちプラス31億円がインドルピー、大半がインドルピーということでございますが、大体こういう結果になっております。37億円の差益ということでございます。7ページ目、設備投資、減価償却費、研究開発費、それから有利子の負債残高は、ご覧の通りの数字でございます。次の8ページ目、キャッシュ残高でございますけれども、前期末に比べまして447億円増加の6587億円ということで、必要なキャッシュが確保できております。9ページ目を事業別に分解したところでございます。一番左のところでございますと、四輪車事業でございます。でこちらの方は、写真にも載せておりますけど、国内の方ではワゴン R とかスイフト、新型車が、販売が貢献しているとかですね、あるいは海外の売上高のところではインドとか欧州などで、販売が増えたということも反映しまして、トータルしますと四輪車の売上高は7873億円、 1,229億円増加、営業利益はその下にありますように、日本アジア欧州での損益改善ございましたので794億円、プラス236億円ということになっております。真ん中の二輪車事業につきましては、これも写真のしてちょっと PR になって恐縮ございますが、売上の方につきましては、新しくフルモデルチェンジしました新型スポーツバイクのスーパースポーツの GSX-R1000 ですとか、新興国向けにスポーツバイクで出しました GSX-R150、 こういったところの販売貢献がございまして、616億円、109億円の増加、営業利益の方は前年同期は営業損失赤字6億円でございましたけど、20億円ということで、水面上に現れてきております。特機動事業につきましては、売上高は船外機の欧州向け輸出の増加などにより増加いたしましたけども、営業利益で販売経費含めて少しかかりましたので、若干減収になりましたということでございます。37億円と、3億円減少ということでございます。なお船外機のところでちょっと横にそれますが、10ページ目にありますように、新型船外機 DF350A を発表させていただきました。こちらの方は当社では最大の馬力ということのフラッグシップにさせていただきたいと思っております。当社でも初めての20反転プロペラとかですね、そういったものを採用させていただいております。6月にアメリカのフロリダで発表させていただきまして、試乗会なども催しまして、非常に関係者の方からは非常に好評を博してスタートしたということでございますので、こういったところも大きくグローバルにしっかり利益貢献できるように頑張っているということをご報告させていただきたいと思います。それから所在地別の業績が11ページ目でございます。ここで、これも大体各省各地域セグメントで増収増益になることができましたが、特に指摘紹介しておきたいのが一番左の日本セグメントが売上で4984億円ですが、利益で472億円ということで、大きく伸ばすことができております。いろいろ要因としてありますけれども、軽自動車の販売が戻ってきたとか、まだ強い需要には至っておりませんけど、去年に比べると戻ってきたとか、それから四輪車、の輸出ですね、日本からの輸出、あるいは二輪車も先ほどご紹介した大型車の輸出、これが輸出と日本からの輸出というところが大きく予想以上に効いてきているというところもありまして、日本セグメントがこういういい数字になったというのがご報告したいと思っております。売上高にしましても同じかと思います。欧州アジアのところはご覧の通りでございます。アジアのところはもうこの中にインドが入っておりますので、ここもこういう状況になっております。12ページ目、子会社の数、持ち分法会社数の数、従業員数はご覧の通りでございます。それから13ページ目にありますように、気象予想の先ほど申した通り、とりあえず第四半期のこの段階では据え置きをさせていただいております。それから生産販売の状況をちょっと後半でご紹介したいと思います。14ページ目でございます。まず四輪車のところでございますが、これもこのグラフを見ていただきますと、特に販売実績の方を見ていただきますと、インド、あるいは日本、欧州といったところの販売増加がございまして、生産販売ともに一応過去最高ということができております。特にあとそれからそんな中で左側の生産実績の中の欧州の方が生産が減っておりますけど、これは 従来欧州向けのスイフトをハンガリーのマジャル工場で作っておりました。これは日本の相良工場に移管したことによりまして、ヨーロッパでの生産は減少しておりますが、まあ、その分日本のところが逆に増えているという、ここはそちらに移管しているということをご紹介しておきたいと思います。15ページ目がですね、少し PR で恐縮でございますけれども、日本のところの状況でございますが、先ほど申しましたようにワゴン R スイフトということで、まあ、新型車が着実に売れてきているということがあろうかと思います。ちょっと横にそれますけど、PR で恐縮ですが、この一番写真の上に載ってございます SX4S クロスのところもですね、一部改良して、特にフロントマスクのところを SUV 調にちょっと仕立て直しているというところもありますので、そういった改良を加えさせて、7月6日から発売を開始しております。それからスイフトにはですね、駆動用モーターとオートギアシフト AGS を組み合わせた弊社独自のハイブリッドシステム搭載車を追加したりですね、 S クードにつきましても、1.4 リッターの直噴ターボを追加したということで、まあ、引き続き派生レベルではございますけれども、商品力を一層磨けるところは磨いて、お客様に訴えて、販売強化をしたいしているところでございます。16ページ目は欧州四輪の欧州でございます。こちらの方も、新型のイグニス、それから先ほどの S クロスフェイスをちょっと変えたですね、この辺も順調に生きて、推移して、おりました。ということで、まあ、各地域別に見ても結構この辺が頑張って2桁以上の増というところがあります。ちょっとイギリスは駆け込みの反動があったりして、ちょっと減ったというところがありますが、大半はプラスということで推移してございます。それから17ページ目が四輪のインドでございます。インドは46で占めますと、36万8千台、一応過去最高を更新することができております。なお一番右の上の方に書いてあるのは6月は46のうちの6月の最後の月はですね、7月からの GST 導入の影響があったと、7月から GST が導入されることが決まっておりましたけど、6月までにかかった仕入れにかかった分のところは還付されないみたいなですね、いう制度になっておりましたので、若干ここで卸の台数を抑えたといったところの販売政策ございましたので、若干影響あったんですけども、4、6月トータルで鳴らしますと、こういう記録更新ができるぐらいの台数を確保できたということで、一時的にそういう影響があったんですけども、大丈夫な推移になっております。トピックス的にはですね、シアーズをネクサ店に4月から移管をしてございます。これで4車種目、ネクサ店で扱う車種は4車種目、これまでエスクロス、バレーのイグニスの3機種やっておりました。これにシアーズが加えて、ネクサチャンネルで流通させていくということですとか、5月16日に新型のデザイア、スイフトのセダン版のようなもんでもデザイアの新型を投入して発売を開始しております。それからちょっとこれもトピックでございますけど、6月27日にグジャラート州のメーサナのところに、開校を進めておりました職業訓練校マルチスズキ GIM と、これは日本の経済産業省とインド政府でタイアップして、両首脳外交の中の一つの目玉にもなりましたジャパン・インディアン・インスティチュート・フォー・マニュファクチャリング、インドでもメイク・イン・インディア、クリエイト・バイ・インディアとかですね、エクスポート・フロム・インディアとか、モディ首相が非常に製造業ものづくりを重視しておられる政策を展開されておりますが、それに日本としてもこうして貢献していこうということで、 インドにもあります職業訓練校、少し日本的なものづくりのノウハウ、あるいは整備のノウハウといったところもですね、訓練できるような形に、まあ、マルチが関与する形でですね、講師ですとかカリキュラムとかっていうのをですね、支援するということで、そういうスキームができて、まあ、田代さんもいくつかあるんですけども、我が社のが第1号ということで認定されまして、ちょうど8月1日から無事開校に至っております。まあ、こういったところも優秀なものづくり人材を育成するのに貢献しながら、まあ、ぜひぜひ自動車産業にもこういう人材を取り入れていっていただくと、まあ、両国にとっていいんではないかなという経済協力的な話の一環でございます。18ページ目、今度は ASEAN でございます。まあ、ASEAN なかなかまだ厳しい状況でございますけども、まあ、少しずつですけども、ちょっといいような状況も生まれつつございます。一つ、まあ、インドネシアというところで、イグニス、これはインドからインド製のイグニスを投入して、これがやはりインドネシアで受けているといったところ、それから LT 側は非常にまた調子いいということで、前年同期に比べると 12.3% ぐらい伸びているということはございます。タイはまだちょっと苦しいですけども、シアーズが、セダンのシアーズがですね、タイ国内で、まあ、それなりに認知がされているというのもあります。それからフィリピンが、まあ、今フィリピンは自動車非常に売れ行き全体的にも多いでございますけども、そういうのにちゃんと我々も乗っかって LT がシアーズとの増加をですね、まあ、インドネシア等からも投入しながら拡販を図っているというところでございます。ので、まだまだ本格的な3本目の足にはなりきってませんけども、まあ、ここをテコにして、いい数字を出していこうと、いきたいと思っているところでございます。19ページ目が二輪関係でございます。ここはアジアの増加によりまして、生産で4万9000台、販売で4万4000台増加しております。まあ、特にこの一番右の方にあります内訳で、インドで3万7000台、インドネシアで1万2000台ほど増加しておるというところが結構大きいところかと思っております。二輪のところではトピックス的には20ページ目でございます。まあ、二輪事業まだまだ、まあ、今期少し黒字になっておりますけども、まだ構造的にはですね、赤字体質が出し切れておりませんので、いろんな手こ入れが必要の中でですね、まあ、特に営業販売面で、これを伸ばしていきたいというところのトピックスでございます。一つは先ほどから紹介させていただいておりますまあ、スーパースポーツバイクの GSX-R1000 でございます。ちょっと年初の投入を予定してたんですけども、ちょっとスタートが遅れまして、今年度に入っちゃったんですけども、まあ、出足順調に売れているということでございます。でそれにちょっと弾みをつけるためにもですね、という、まあ、ちょっと社内的な話題かもしれませんけど、満島の TT レースで、久々にこれで優勝できたというのがございます。もう何十年も前に本当に我が社の二輪事業がまだスタートしたばかりの時に満島で本田さんに続いて、翌年鈴木も優勝できたという歴史から二輪事業が始まっております。まあ少し昔にすがっておるわけでございませんけど、これでまた、弾みをつけていきたいなと思っております。その他真ん中にありますアドベンチャーツアーの V ストロームシリーズ、これで 250cc モデルを設定して、まあ日本でも結構なかなかいいバイクだねというですね、こともバイクファンの方も言われ始めておったりしますんで、まあ、こういったところもしっかり、営業に結びつけていきたいというふうに思っております。生産販売の台数の業績予想でございますが、こちらはもう先ほどと同様に、とりあえずはまあ第一半期なので、まだ据え置きさせていただいているということでございます。 私からのまずご説明は以上でございます。